祝福を願います。
ハレルヤ。アメン。あ、请坐。
おかけください。
那我们现在开始查考摩西祷告什么？
これからモーセの祈りの内容について見ましょう。
今天对我们来讲有什么意义？
そして私今日の私に対してどういう意味を持つのか？
是看，请看诗篇的九十篇。
詩篇九十篇見ましょう。
诗篇的九十篇。
詩篇の九十篇。
十二节。
十二節。
诗篇九十篇十二节。
詩篇九十篇十二節。
求你指教我们怎么数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。
我らに己が日を数えることを教えて、知恵の心を得させてください。
这个 PowerPoint 把它放到下一个。这个是摩西第一个祷告。
これモーセの初めの祈りです。
摩西祷告什么？
モーセは何を祈ったんでしょうか？
求神让他得着智慧的心。
神に知恵の心を得させてもらうように。
我们就想，为什么要这样祷告？
なぜこういうふうに祈ると思いましょう？
因为信仰本身是一个旅程。
なぜならば信仰というものは一つの旅のようなもの。
这个旅程有起点也有终点。
この旅が始めもあれば終わりもある。
那我们在计算旅程有各种不同的方式。
この旅の計算するにはいろんな方法がありますが。
比方说，这里到洛杉矶。
例えばここからロスまで。
如果以公里来算，大约八千公里。
キロで計算すると約八千キロあるんです。
但是另外一个计算方法就是搭飞机大概十个钟头。
でもう一つ計算方法は飛行機乗れば十時間かかると。
那从埃及地到迦南地。
そしてエジプトの地からカナの地までは、
这个是一个旅程。
これ一つの旅路です。
如果以距离来算，可能是几百公里。
距离で言えば何百キロあるでしょう。
但是如果以时间来算，しかし竟然花了四十年。
時間で計算すると40年間もかかってしまった。
所以信仰是一个旅程。
だから信仰というのは一つの旅路です。
那如果信仰是一个旅程，那我们下一个就是。那请问什么叫做成功的人生？
じゃあ、信仰は旅路であるならば、一体成功した人生とは何かと。
差不多不久以前。
ちょっと前ですことですか。
美国有一个女孩子。
アメリカにある女の子が。
她自己驾了一个单独的帆船，要环游世界一周。
彼はこの船を運転して。そして世界一周を回ろうとした。
他大概已经走了一半，大概到澳洲那个附近了，船坏掉了。
約半分まで行ってオーストラリアの近くまで船が壊れてしまった。
所以他这个环绕世界一周这个旅程就没有结束。
だから世界一周という旅路はできなかったんです。
那以这样来讲，他这一次的旅程是失败的。
これで見れば彼女のこの旅路は失敗に終わったと。
他只有十几岁。
まだ十何歳の子だ。
但是他下次，他说他下一次还要再来。
しかしまだやりたいと言
います。他一定要自己单独驾帆船世界绕一圈。
必ず一人で船で世界一周を回りたいと言ってます。
所以我们在定义成功的人生啊，每个人的定义不太一样。
だから成功の人生に対する定義が人によって異なります。
有的人说我能够书读到我最理想的学校，我成功了。
ある人は私は一番いい学校、理想の学校を入れば一番成功と思うと言うんですが。
有的说我能够赚到钱，我就成功了。
ある人は私金儲けができればこれ成功と言うんです。
每个人有他不同的成功标准。
人それぞれその成功に対する見方が標準は違うんです。
但是如果回到信仰来看，
しかしもしも信仰に立ち返ってみれば、
所谓成功就是从埃及地进到迦南地。
成功というのはエジプトの地からカナンの地まで入ることです。
因为埃及地是法老所王。
なぜならばエジプトの地はパロが王となるんです。
那个是魔鬼。
それは悪魔が王となるんです。
那迦南地是神的国。
しかしカナンの地は神の国です。
是流奶与蜜之地。
これは蜜と乳が流れる地です。
所以要从埃及地走到迦南地这一段叫做旷野的旅程。
だからエジプトの地からカナンの地に入るのこれはアラノの旅路というんですが。
那要走完这个就不简单了。
これは終わらせるのは簡単ではありません。
历史的事实，二十岁以上出迦南的男丁有六十万。
歴史の事実によれば20歳以上の男の子は60万人もおるんです。
但是走了40年之后。
しかし40年後後には
这个40万的人竟然只有60万只有2个人进迦南地，就是加勒跟约书亚。
60万の人口の中 カナの地入ったのは二人だけ、すなわちカレブとヨシュアだけ。
其他都死在旷野。
他の人はみんなアラノに死んでしまった。
就是没有达到他的目标。
すなわち自分の 目的地まで到達してなかった。
今天我们的旅程。
今日私たちの旅路も。
从我们受洗开始。
バプテスマを受けてから。
到我们离世为止。
そしてこの世を離れるまで。
这可能是四十年。
あるいは40年。
也可能是八十年。
もしくは80年ある。
也可能是四年。
あるいはただの4年。
但是要走到最后一口气。
しかし最後の一息まで終わらせる。
我们离世的时候，神派天使把我们接到天国。
この世を離れる前までは、神が御使いを使わして天国を迎えられる。
这样叫做成功。
これは成功と言えるでしょう。
但是这个是最重要的成功。
これは最も重要な成功です。
如果世界成功，信仰失败。
もしも世の中におけることは成功して信仰が失敗したら。
这是很可怜的。
これは哀れみが。
但是如果信仰成功，
しかし信仰が成功して、
你在世界上很普通，
世の中では平凡であって、
从永恒来讲，これ还是可以接受。
永遠の時間から見るとこれは受けられるんでしょう。
因为人生只是一场戏而已。
なぜか人生というのは一つの演劇だけです。芝居です。
下台最重要，你下台到哪里去？
だから舞台から降りた時はどこへ行くのか大事です。
是在天国还是地狱？
それは天国でか地獄です。
这个最重要。
これは最も大事です。
那我们在上台，你在演国王、演乞丐，这个不是最重要。
しかし舞台の上では王となって、あるいは乞食となって演じるのは、これは大したことじゃありません。
这只是一个过程。
これは一つの過程に過ぎません。
啊，所以为什么摩西要求神自得智慧呢？
なぜモーセが神に知恵を得させてくださいというんですか？
就是怎样数算自己的日子，就是我前面还有多少天我要活。
すなわち、おのが日を数えること、すなわちこれから私あとどのぐらい生きられるか。
那神给我智慧，我能够把这个日子活得很好，能够真的回到天国去见神。
神から知恵与えられて、私はこの日々をよく過ごして、そして最後天の父に会うことができるようにと。
真的。摩西死的时候，神替他埋葬。
本当にモーセが死んだ後に、神によって葬られたんです。啊，
在耶稣变貌山上看到摩西。
そしてイエスが山の上で姿を変えた時にモーセが現れたんです。
跟以利亚。
エリアと一緒に。
可见他没有死，他在神的国还活着。
だから彼は神の国において死んでない、生きてるんです。
这个叫做成功。
これは成功というんです。
那要达到那一步啊，我们要有智慧。
だそこに到達するには知恵が欠かせません。
所以所罗门当王的时候。
ソロモンが王となって、
神告诉他你可以求一件事情。
神に言われて、あなた一つことを求めてよろしいと。
我们如果是所罗门、
もしも私たちはソロモンであったら、
请问我们会求什么？
一体我々何を求めるでしょうか？
所罗门求智慧。
ソロモンは知恵を求めた。
啊，神很高兴啊。
神に喜ばれ
た。给他很大的智慧。
大きな知恵を与えて。
不但智慧啊，神他没有求的也给他长寿跟财富都给他。
知恵ばかりじゃなくて、彼求めていない命と長寿と富も与えられたんです。
所以神很希望每个人追求智慧。
だから神は誰でも知恵求めるように願ってるんです。
因为这条路有很多的挑战。
なぜならこの道においてはたくさんの挑戦があるんです。
如果没有智慧，
もしも知恵に欠けれるなら、
我们很容易。
我々簡単に倒れてしまうんです。
聖經說，
聖書では、
魔鬼好像吼叫的狮子。
悪魔が吠えたける獅子のように。
遍地游行。
全地を巡って。
寻找可吞之的人。
そして飲み尽くすものを探しているんです。
魔鬼可以看到我们。
悪魔は我々を見るんです。
我们看不到魔鬼。
我々は悪魔を見ることはできません。
但是信仰是一场征战。
しかし信仰というのは一つの戦いです。
这条旅程啊，魔鬼到处游行。
この旅路においては悪魔はあちこち巡ってるんです。
如果我们有智慧，
もしも我々には知恵があるならば，
我们可以看清楚这个里面很多的困难，要怎么去克服，才不会被魔鬼吃掉。
中の困難を見出して、そして悪魔に飲み尽くされないように。
那如果没有智慧，
もしも知恵に欠けるなら，
我们陷到魔鬼的圈套，我们自己不知道。
我々悪魔の策略に陥っててもまだ分かってない。
哦，所以信仰是旅程。
ですから信仰というのは旅路です。
摩西第一个祷告，
モーセが最初に祈ったのは，
就是求神给他智慧。
すなわち神から知恵を得させてください。
但是我们常常想啊，
しかし私たち
活着一辈子，
私一生涯を生きてて，
每次跪下来都祷告。
毎回膝まずいて祈る。
那到底有几次我真的向神求智慧？
しかし本当に神に知恵求めたのは何回あったんでしょうか？
突然间我发现我们求智慧好像很少。
だから少ないでと。
啊，但是摩西这是摩西第一个祷告。
しかしモーセにとって最初に祈ったのはこれですよ。
求神给他智慧。
神から知恵与えられるように。
那到底旷野路有什么困难？
じゃあアラノの道はどういう困難があるのかって。
怎么用智慧来看清楚这个困难？
どういうふうに知恵を持ってこのよくわきまえることができるんでしょうか？
怎么用智慧来面对这个困难？
また知恵を持ってこの困難にどう対処すべきか？
我看诗篇一百零六篇。
詩篇百六篇見ましょう。
这个诗篇一百零六篇啊，大概提到几个重点。
詩篇百六篇にはいくつなことに触れてます。
啊，让我们知道为什么智慧这么重要。
なぜ知恵こんなに大事であることをわかるんです。
我们看十四节。
まず十四節。
十五节。
十五節と。
反倒在旷野大起欲心，在荒地试探神。十五节，
十五节，
他将他们所求的赐给他们，却使他们心灵软弱。这个地方啊，在讲他们在旷野。
ここでは彼らがアラノで。
哦，其实每天都有マナ可以吃的。
毎日マナが与えられて食べれるんです。
在渴着你给他们水喝。
そして喉渇いたら水も与えられます。
磐石流水。
そして岩から水が出るんです。
但是在旷野，他们想要。吃肉。
しかしアラノで彼らが肉を食べたいと言うんです。
他们回想埃及那个时候，哦，有鱼有肉有各样的美味。
エジプトでは肉もあれば魚もある美味しいものたくさんあると思い出して。
所以在旷野大起欲心。
だからアラノではそれわがままな欲望を起こした。
啊，在荒地试探神。
そしてアラノで神を試みた。
怎么试探神呢？
どういうふうに試みたか。
神怎么有可能在这个地方给我们肉吃呢？
神はここで私たちに肉を与えてくれるんでしょうかっていう。
这个叫试探神呢？
これはすなわち神を。
神还有哪一件事情办不到呢？
神にはできないことないだろう。
天都可以降マナ。
天からマナを降らせるんで
しょ。磐石可以流水。
岩から水は流れて
る。红海可以分开。
航海が分かれるんでしょ？
难道旷野神没有力量给他们肉吃吗？
あるいはアラノで神様彼ら肉与える力ないでしょうかって。
结果神就用烟豚。飞来给他们。
そして神はウズラを飛ばしたんです。
所以十五节。
十五節。
将他们所求赐给他，却他们使他们心灵软弱。
彼ら求めるものを与えられたが、彼らのうちに病気を送って痩せ、衰弱させた。
仔细在想啊，这个到底是什么？
よく考えてこれは何でだ。
旷野大起欲心。
アラノね欲望を起こして。
然后心灵软弱。
そして心は痩せ衰えたと。
哦，那个英文呢、啊，把它翻作哈、哦，它里面那个人呢、啊，瘦了。
英語だと、うちなる人が痩せたって言うんです。
哦，你知道日本那个摔跤啊，有的都身体很壮。
日本の相撲さんがみんなでかくて。
瘦瘦的，一摔就倒了。
まあ痩せてるものはもうすぐ投げられたってしまう。
哦、那这个人哦，如果欲望太多。
人にはもしも欲望があまり多すぎて。
我们整个头脑都是在想到欲望的满足。
頭がその欲望を満たすことをばかり考えているならば、
会让我们。灵性瘦下来，瘦下来，
それによって私の魂が痩せてしまうんですよ。
那这个有可能走不下去啊。
これそうすると歩けなくなるんです。
我们知道二次世界大战以后，联军一个统帅叫麦克阿瑟。
第二回世界大戦に、連合軍にはマッサーカというのは元帥が。
他曾经住在日本。
彼は日本に来たこともあるんです。
他是一个很虔诚的基督徒。
彼はとても敬虔なクリスチャンですよ。
所以他右边的口袋永远一本小的圣经。
彼は右のポケットにはいつも小さな小型の聖書を持ってるんです。
即使在战争再激烈，他有空他就念圣经。
いくら激しい戦争の合間にも彼は聖書を読むんです。
那他在日本的那一段时间呢，他曾经写信给美国一个宣教机构，说现在是传福音最好的机会。
彼が日本にいる間に手紙を出して、ある宣教のセンターに今は。福音伝道の一番いいチャンスだと書くんです。
日本战败了。
なぜなら日本は戦争に敗れてしまった。
那一段时间生活很穷困。
その間がとても貧しい生活を強いられた。
他觉得那是传福音最好的机会。
彼思うにはこれは福音伝道の一番いい機会と思った。
但是很快战后日本经济一直发达起来。
しかしいち早く日本戦後に日本の経済は立ち上がった。
我们就发现现在的人了。
しかし今の人を見ると。
天国就在地上啊。
天国はこの地上にあると思って。
很舒服。
天国は非常に楽だ。
但为着是应付生活很舒服啊，
だから
很忙。
生活は楽だけど仕事は忙しい。
没有时间。
時間がない。
所以你现在发现在日本传福音很难、啊。
だから日本で福音伝道は難しいと思うんでしょ。
欲望提高，生活舒服，但是传福音。
欲望に満たされて生活レベル高くなると、しかし福音伝道は難しくなる。
啊，所以有时候我们常常啊会理性跟这个感情啊会在征战。
だから時に我々の理性と感情が相まって戦ってる。
以感情来讲啊，没有一个父母不希望他小孩子过得很舒服。
感情で言えば、親たる者は子供たちに楽な生活をさせたいんです。
但是以理性、以属灵的理性来讲，
しかし霊的な知性から見ると、
我们下一代生活不一定对他的信仰好。
啊、この次のこの生活が彼らの冷静には良くないと思いますよ。
因为人舒服以后会失去受苦的能力。
なぜなら人間が楽になると苦しみを受けるその力が失ってしまうからです。
我们从新约旧约翻到新约，
新約から旧約から新約まで見て、
有哪一个神所纪念的人没有受过苦？
誰か神に覚えられるものが苦を受けてないものいますか？
你差不多找不到。
ほとんどいませんよ。
差不多找不到。
ほとんど見つからない。
所以如果我们一直注重生活很舒服，
だからただ楽な生活をだけ重んじるならば、
这样失去受苦的能力，
そして苦しみを受ける力を失ってしまうならば，
可能我们可以活出人很羡慕的生活，
あるいは人から羨ましく思う生活ができたとしても、
但这不一定是最有意义、最有价值的。
しかしこれは最も有意義あるいは価値のあるとは限りません。
所以第一个。我们需要有智慧。
だからまずに第一には知恵あることです。
求神让我们能够看得清楚，我们对生活的追求到什么程度就要停止。
どうか私たちに知恵与えて生活を追い求めるどこまで満足すべきかというを教えてください。
哪一个程度会影响我们的灵性，在那个地方就要停止。
またどのぐらいの程度になれば我らの 霊性を影響を与えるから、そこでとどまなきゃ。
圣经说挪亚的世代，
聖書に言えばノアの時代では、
就是主耶稣的世代，
すなわちイエス様の時代というんです。
为什么这样讲？
なぜそう言うんだろう。
因为那个时候人照常吃喝嫁娶，
その時は人は飲み食いして、めっとたりして読みたりして、
所以人的那个所生活的目标啊，都是欲望的满足。
人の生活の目標はその欲望を満たすためです。
所以洪水来到，他们不知不觉。
だから知らないうちに洪水が起こったんです。
怎么会不知不觉呢？
なぜ知らないんだろう。
ノア到处去抢警告啊。
ノアが一生懸命警告を発してるにもかかわらず。
好像照相哦，你那个焦点对准一点，其他都是模糊的。
ちょうど写真を撮るようにフォーカス焦点が一つ以外はみんな見えにくいんです。
所以我们这个生活的焦点如果对准我们欲望的满足。灵性上就会不知不觉。
だから生活の焦点が欲望を満たすならば、もう他の霊的なことは無視してしまうんです。
天国路有时候就走不下去。
そうすると天国の道歩めなくなってしまうんですよ。
真的，我们需要有智慧。
本当に私たちは知恵が必要です。
这是第一点。
これまず第一求めること。
为什么好多人被神杀掉？
なぜ多くの人々神に殺されてしまった？
因为欲望太多。
あまりにも欲望に。
十六
節。十六節。
我们看诗篇的一百零六。
詩篇106篇の16節。
十六节一直到十八节，
から十八節までは，
他们在营中嫉妒摩西和神的圣者亚伦，地裂开吞灭大班亚比兰一党的人。十八节，有火在他们中发起，有火焰烧毁了恶人。这个十六节到十八节就是有一党的人呐、啊，结果神呐、啊、把那个用火把他们烧灭了。
啊，十六节から十八节，あの一握りの人たちが神にの火によって殺されてしまう。
他说嫉妒摩西跟他的圣者亚伦。
すなわちモーセまた主の聖者アロンを妬んだ。
这个十六节到十八节主要是在讲人跟人的关系。
啊，十六から十八节は人間関係に触れてるんです。
摩西、亚伦、以色列百姓都是同走这个旷野路。
モーセ、アロン、ヒルサイドみんな同じく荒野を歩いてるんでしょ。
但是就是有一批人对摩西、亚伦他们不满意。
しかし一握りの人が彼らに対して不満を持つんです。
但是他违反了他们这样没有属灵的智慧的看清楚神的旨意。
彼らが霊的な知恵かけて神の身分を見ることができなかった。
所以地裂开把他吞下去。
よって地が開けて彼らを飲み込んだんです。
那今天这个告诉我们什么？
これは私たち何を教えてる？
这个真耶稣教会跟一般教会不一样。
真耶稣教会と一般の教会が違いますよ。
一般教会聚会只有一个钟头。
一般の教会は集会は1時間しかないんです。
今日は你就个人走个人的。
集会終わったらみんなそれバラバラに帰ってしまうんです。
所以彼此之间没有什么关系。
お互いに関係あまりないんです
が。但是我们强调教会是一个家庭。
しかし我々は教会は一つの家族であることを強調したい。
整个真耶稣教会是一个家庭。
真耶稣教会全体は一つの家族です。
那这样一强调的时候，我们就发现每个人个性、想法、观念都不太一样。
しかしこの強調しながらそれぞれの考え方、個性も異なる。
那不太一样的地方就会有摩擦。
異なるところには摩擦が起きるんでしょ。
所以有时候人际关系就影响到信仰问题。
だから人間関係によって信仰に影響を与えるんです。
所以有一些人他不来教会，你直接跟他问，都是跟人有关系。
ある人に聞いてなぜ教会来ないかと言ったら人間関係うまくないって。
因为对这个人我觉得不满意，对那个人如果你我都不去教会了。
この人もある人の不満を持つ、そうそう教会行かなくなるんです。
当然这是人的本性。
もちろんこれ人間の本性でしょ。
我不喜欢的人，我就不去那个地方。
嫌いな人はあそこ行かないんだろうと。
但是这样的，就是 我们再从信仰来看。
しかし信仰の角度から見れば、
这个是缺乏智慧、啊。
これは知恵に欠けてる。
为什么？
なぜならば。
因为教会是耶稣的身体。
教会はイエスの体でしょ。
是充满万有者所充满。
そして全てに満ちるものに満ちてるんです。
教会是我们亲近神的地方。
また教会は私は神に近づく場所です。
啊，如果我们因为人的问题而没有去教会。
もしの人間の問題によって教会へ行かなくなると。
到最后我们自己灵性会亏损。
最後自分の霊には損するわ。ばかりです。
得救最后有问题。
そうすると救われることも問題が起きるんだ。
所以为什么我们要求智慧？
だからなぜ我々は知恵を求めるでしょう？
就是求神让我们看清楚。
つまり我々ははっきりとわきまえるように。
虽然人都有缺点，彼此之间有一些问题。
まあ人間が欠点があって、互いの間には問題があるけれども。
但是怎么能够绕过这个问题，使我们跟神、跟教会还是很亲密？
しかしどうやってこの問題を飛び越えて人に対して神に対してもっと親密な関係を持てるかって。
这个真的要智慧。
これは本当の知恵が必要です。
所以我们仔细看那个保罗。
なんかパウロの例を見ましょう。
保罗在传福音遇到很多人际问题。
パウロは福音伝道にはいろんな人間関係にぶつかったんです。
有的打棍子要打他。
また人から棒で打たれる場合。
毁谤他是假使徒。
あるいは偽の使徒というに誹謗されて。
但是保罗服侍越久，灵性越好。
しかしパウロは奉仕すればするほど霊的なレベルを高める。
到最后他竟然说：“我活着就是基督。”
最後に彼は言うのは、私生きてることはキリストです。
这个就是智慧。
これは知恵です。
所以我们真的要有智慧，才不会让魔鬼用人际问题把我们信仰绊倒了。
だから私たちも本当に知恵があってでなければ、悪魔がその人間関係を持って私たちをつまつかせるんです。
这样是直划不来的。
これは合わない、再三合いません。
一定要有智慧。
必ず知恵を持つように。
这个魔鬼常常用的伎俩就是用一个人来绊倒我。
悪魔の策略は人を持って我々をつまつかせるんです。
哦，这是第二点。
これ二つ目です。
需要有智慧来面对挑战。
知恵を持って挑戦に挑む。
周围的人都不完全，包括我们都不完全。
周りの人はまだ自分を含めて完全の人いないんです。
那怎么在不完全的人当中，我们继续信仰一直成长？
で、完全の中で我々はどうやって引き続き成長、信仰を成長させるのかって。
好，我们再看106篇。
今度106篇の。
18节。
18節見ましょう。
啊，19节。
19節です。
他们在何烈山造了金牛犊，叩拜铸成的像。20节。
20節。
如此将他们，荣耀的主换成吃草之牛的像。21节。忘记神他们救主，他们曾在埃及行大事。22节。在寒地行奇事，在红海行可畏的事。23节。
23。
所以他就要灭绝他们，若有他所占拣选的摩西站在破口，使他的愤怒转向，恐怕他就灭绝他们了。这个19节到23节在讲什么？
19節から23節は何を言ってるかって。
在拜金牛犊。
すなわち、この異物の偶像を拝んでる。
所有的罪里面，在神看起来最严重的是什么？
すべての罪の中で、神の目から見て一番広いものは何でしょう？
不是犯奸。
これは不信仰じゃないんです。
是拜偶像。
それは偶像崇拝です。
因为拜偶像是等于否定神的存在。
すなわち偶像崇拝者は神の存在を否定するものです。
其实神就是老板呐。
啊，神はボスですよ。
我们是他造的。
我々その被造物です。
我们是他养的。
まだ養われるものです。
为着荣耀他的名。
それは神の栄光の名を栄光する、あたあらすためです。
今天这个老板，我们没有认他老板，去找一个自己造出来的老板。
しかし今日このボスをボスと認めない、自分は別のボスを作り出した。
你能接受？你当老板，你能接受吗？
そして
你没有办法接受。
ボスたるものはそれ受けられますか？
哦，这个否定神的荣耀。
神の栄光を否定してしまう。
把神的荣耀归给人造的神。
神の栄光を人の作ったものにすり替えて。
所以神很生气啊。
神は怒るんだ。
打算都把他们灭掉。
だからみんな滅ぼしてしまうと思った。
事实上也有一部分被杀掉。
もちろん一部の人は焼き滅ぼされた。
今天为什么我们信仰走不下去？
なぜ我々信仰なかなか歩けないのか？
主耶稣说。
イエスは曰く。
一个人不能够侍奉两个主。
あ、一人の人は二人の主人に仕えることはできません。
一个是马门。
一つは富です。
一个是神。
もう一人は神です。
那当主耶稣在讲到这一节话的时候，
イエスはこの言葉を説明した時に、
主耶稣到底在讲什么？
一体イエスは何の話してるんです
か？我们来看马太福音。
马太福音書を見ましょう。
第六章。
第六章。
马太福音第六章。
马太の六章。
24节。
24節。
一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就重这个轻看那个。你们不能够侍奉神，又侍奉马门。 当主耶稣在讲这一段话的时候，整段圣经主要在讲什么？
啊，イエスはこの言葉を言ってる時に何を意味してるんだから？
就二十五节。
これ二十五。
不要为生命忧虑，什么吃什么穿什么，为身体忧虑，穿什么？哦，主要是在讲生活的忧虑。
これはすなわち生活の煩いの話してる。
为什么人想会赚钱？
なぜ人は金儲けしようとするんですか？
因为一个最基本的出发点就是我每天生活都需要钱啊。
それはもともとの元の出発点は毎日は金が必要としてるんだから。
如果钱越多，我就越有安全感。
もしも金が多ければ多いほど私安全感を感じるっていう。
有的国家上了五十岁以后，你如果失业，找不到工作。
ある国においては五十歳になるともう失業になってしまうんです。仕事を見つからんの。
所以你钱越多，你失业你就不怕了。
だから金たくさん持ってれば、あ、心配しないの。
也因为这个样子，人年轻的时候拼命在追求钱。
だからこういうふうに若い時にはみんな一生懸命金儲けしようとする。
那追求到最后，钱已经取代了神了。
そして最後になったら、もう神の代わりに、この金がなってしまうんです。
神已经变成在这个优先顺序里面已经排到最后了。
もう順序でいけば神様後ろになってしまうんです。
追求钱，再来生活享受，再来家庭，这最后是神了。
神を金を求めて、それ生活を求めて、いろんなことを求める。神は一番最後な。
那这样下去，信仰就失去力量了。
そうなると信仰に力がないんです。
就没有体验了。
体験もなくなってしまう。
因为你把神摆在最后，你对神还有体验吗？
なぜなら神は一番最後ビリに置いておくと神に対する体験もないんだろう。
人跟神这个关系是互动的。
人間と神の関係がお互いに影響し合うんです。
神说你要转向我，我就转向你。
あ、神は言う、あなたが私に立ち返れば、私もあなた方に立ち返るって。
这样我们对神就有很活泼的体验，信仰就很有力。
そうそうそう、信仰も神に対する体験もあって。
但是现在我们的注意力转离开神，向这个钱去。
しかし私たちの注意力はこの金の方へ行ってしまうと。
那神就离开我们了。
神は私たちから離れます。
因为我们离开了他。
なぜなら神から離れたから。
人信仰就没有体验了。
信仰も体験がないから。
没有体验就越来越没有力量。
体験がなければ力も失ってしまうんです。
所以我们来到日本。
だから我々日本に来たら。
如果灵性葬在这里啊，这个太可惜了。
もしもこの霊性がここで葬られてしまう、死んでしまうなら、これ惜しいことです。
为了多赚一点钱，这是人的本性。
もうちょっと金欲しいのは人間の本性だ。
那赚到最后神都没有了，这个是太可怜。
しかし最後に言ったら神を失ってしまったら、これかわいそうだ。
这个就是拜马门了。
これはその富を兼ねるんです。
那主耶稣怎么叫我们解决这个问题呢？
じゃあイエス様は我々にこの問題をどう解決するかって教えてる。
33節。你要先求他的国跟他的义，这个东西都要给你啊。
まず神の国の神の義を求めなさい。そうすればこれらのものをすべて添えて与えられるっていうんです。
先跟后的问题，
前后的问题です。
先是神在前面，
先には神のこと。
你要求神的国跟神的义，
神の国と神の義を求めると。
那你就做你应该做的本分。
そうするとあなたの本分を尽くせばいいんだ。
那神就会安排让我们生活没有缺欠。
そうすると我々の生活に欠けることのないように神は備えてくださる。
所以二十四节不要为生活忧虑。
だから三十四節は生活のことで思い煩うな。
因此我们在信仰生活的一个需要有智慧啊，就是不要为着生活到最后让你灵性受亏损。
だから信仰生活には知恵が必要で、その最後になってその信仰レベルでの魂がなくしてしまうことないように。
啊，这个叫拜金牛犊，这是一个很大的挑战。
啊，これは金の子牛を鋳物を拝むこと、これ大きな挑戦です。
这是第三个，
これ三番目の困難です。
我们再回来诗篇一百零六篇。
詩篇106篇戻りましょう。
24节。
24節。
他们又藐视那美帝，不信他的话。25节。
25节。
自己在帐篷内发怨言，不听神的声音，所以神其实必将他倒在。
26。
24节就说对美自己，但牛奶与蜜之地已经没有盼望了。
彼らは麗しい地、すなわち乳と蜜を流れる地に希望を持たないです。
那旷野是很难走的。
まあ荒野は歩きにくいです。
但是走完旷野就是牛奶与蜜之地。
しかしそれ終わったらもう乳と蜜を流れる地に入る。
如果对牛奶与蜜没有盼望，你旷野走不下去了。
もしもその乳と蜜を流れる地に希望を持たなければ荒野の地を歩けないだろう。
所以有的人到美国、到日本去打工很辛苦。
ある人はアメリカ、日本に来てアルバイトは非常に苦労してる。
但是很辛苦、他有一个盼望、我在这里可以做到、赚到我自己在故乡赚不到的钱。
しかし望みがあって、ここで稼げたら自分の、ふるさとで稼げないものがあるっていう望みがあるでしょ。
那有这个盼望、你才活得下去。
この望みがあって、初めてあなた生きてられるな。
所以有经济在走下坡了以后、有的人就回家了。
しかし経済悪くなるとみんな家帰っちゃうんです。
你这么辛苦、你又赚不到 到钱，那我在这里做什么？
苦労して金儲けをできなかったら、ここにいる価値もないだろ。
没有盼望，你能受苦吗？
望みなければあの苦しみを受けられませんよ。
所以今天我们信仰生活确实啊，进入神的国要经历苦难。
だから私たちの信仰警察、神の国に入るには苦しみを受けるんです。
但是如果对天国没有盼望，
しかし天国に対する希望も持たなければ、
信仰的苦我们就吃不下去。
そうした信仰の苦しみを受けることはできません。
所以一受苦就离开神。
だから苦しみあると神から離れる。
开始埋怨神了。
そしてつぶやくんです。
为什么爱神这么爱我，让我受苦？不信了。
神は私この愛してるのを苦しみを受けさせ、私もう信じませんって。
所以求神要让我们有智慧。
どうか我々の知恵あるように神に求めましょう。
让我们在苦难当中能够了解神要我们学什么。
苦难の中で神は私たちにどういうレッスンを与えるかを考えましょう。
这样我们才能在苦难中有盼望。
よって苦しみの中にも希望を持つ。
最后一个。
最後のもう一つ。
我们看三十九节。
39節。
詩篇106篇。
詩篇106篇の39節。
他们被自己所做的污秽的，在行为上犯了邪淫。啊，40节。
40節。
所以神的怒气向他百姓发作，整个他的产业。啊，最后一个，为什么旷野走不完呢？
最後になぜ荒野を歩けないの？
已经到迦南地旁边了。
もうカナの地に近くまで来てるのに。
结果因为淫乱。
しかし、カニのことに。
啊，好多被神杀掉。
多くの人は神に殺されてしまった。
我们需要有智慧啊。
我々の知恵が必要です。
不然的话，这一条诫命一出来啊，好多人倒下去。
でなければこの戒め出したら多くの人は倒れてしまいますよ。
现在大众传播，把那个电影的情节这样一直洗到最后，已经对罪麻醉，对罪已经麻痹了。
啊，今のメディアを通して我々その罪に対する感覚をもう麻痺してしまいますよ。
那一旦对罪麻痹啊，离开罪就不远了。
啊，罪に対して麻痺したら、もう罪に近いんですよ。
所以我们这个世代真的要有智慧。
啊，この世代は本当に知恵が必要とする。
我们要轻松一下，这好。
啊，少し楽になりたいのはいいことですが。
但是我们要了解哪一样的休闲活动对我们信仰有伤害，要非常清楚。
しかし分かってもらうことはどういうレジャーが私たちに害を与えるかとよく知らないといけません。
这样才不会为着快乐。犯罪
でなければ楽しみのために罪を犯すことになるんです。
啊，所以我们再回来诗篇的九十篇。
詩篇の九十篇に戻りましょう。
詩篇九十篇。
詩篇九十篇。
九十篇的十二节。
十二节。
求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。
我らに己が日を数えることを教え、知恵の心を得させてください。
信仰生活有很多的挑战。
信仰生活にはいろんな挑戦が待ち構えている。
我们需要有智慧。
私たちには知恵が必要です。
来面对这个挑战。
それを持ってこの挑戦に挑む。
来胜过这个挑战。
またその挑戦に勝つんです。
我们才能够走到迦南地。
よって我らカナの地までたどり着くんだ。
那怎么才会有智慧？
じゃあどうすれば知恵得られるん
ですか？什么叫做有智慧？
じゃあ知恵あることとはどういうことだ？
看哥林多前书，
哥林多人への第一の手紙。
啊，智慧的来源就是主耶稣本身。
知恵の来源はイエス、主イエスそのご自分。
哥林多前书的第二章。
哥林多人第一の手紙の二章。
三十节，第一章三十节。
啊，第一章。
第一章。
一章の三十節です。一章の三十節。
但你们得以在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁跟救赎。
あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのである。キリストは神に立てられて私たちの知恵となり義と聖と贖いとになられたのだ。
这里说在基督里面神成神使主耶稣成为我们的智慧。
啊，キリストにあって神はキリストを私たちの知恵となり。
那这个什么意思？
どういう意味だろう？
好，我们再回来看第二章。
今度二章見ましょう。
十四节。
二章の十四節。
然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事由属灵人才能够看透万事。十五节，
十五节，
属灵人能够看透万事，却没有一个人能够看透他。十六节，
十六节，
谁曾知道主的心去教导他呢？但我们知道，我们是有基督的心。这里讲属灵的人能够看透万事。
啊，霊的なものはすべてのものを判断できるんです。
什么叫看透万事？
すべてのものを判断するというのは、
就是能够从表象看清楚真相。
すなわち表から実際の真相を見ることができるんです。
这个叫做看透万事。
これはすなわち全てを理解するんです。
但这需要有主耶稣的智慧。
しかし、それには主イエスの知恵が必要です。
因为人生有很多的表象。
人生にはいろんな表があるんです。
但是我们能够看清楚真相，这样不才不会迷惑，才不会迷失。
しかし真相を見ることによって見失うことないように。
那下面。
その次は。
没有一个能够看透他。
誰がでも自分を見ることできないです。
那十六节。
十六節。
但我们是知道有基督的心的。
しかし私たちはキリストの思いを持っていると。
所以什么样的人叫属灵的人？
まあ、霊的な人とはどういうものか。
是不是聚会多就是属灵？聚会不多就是不属灵。
よく集会するものは霊的、集会しないのは霊的じゃないというんですか？
祷告多就是属灵、没有祷告多就不属灵。
多い祈る人は霊的だ、少なく祈る人は霊的じゃないというんですか？
圣经读五遍的比圣经读一遍的属灵。
あるいは聖書を5回読んだ人は1回読む人より霊的だろ？
是不是用这样来算？
こういう計算し方でしょうか？
应该不是。
そうじゃないと思います。
到底什么样的是属灵人？
じゃあ何をもって霊的なものというんですか？
到最后关键十六节，
最後の
是有。基督的心。
最後のことは16節、我々は確かにキリストの思いを持っている。
所以如果有基督的心，用这样来看事情，这个叫做属灵人。
ですからキリストの思いを持って物事を判断するの、これ霊的。
这样叫做有智慧。
これはそんな知恵のあるものだ。
因着每一件事情。
すべてのことにおいて。
有时候我们有我们的看法。
時には人の見方があるんです。
你的先生或太太有他的看法。
またあなたの旦那さん、奥さんがそれぞれの見方があるんです。
孩子有孩子的看法。
また子供の見方もあるんです。
那什么叫智慧？
じゃあ知恵とは何？
智慧就是看谁的看法跟主耶稣一样。
すなわち誰の見方がイエス様の思いと一致するものはそれ。
那叫做有智慧。
それは知恵あるものだ。
那这样的话，我们在人生就不会受迷惑。
そしたら我々人生には誘惑されません。
像我们刚刚所提到几点呢？
例えばさっき言ったいくつのことについて。
为着生活的舒服。
生活の楽するために。
离开神
了。神から離れる。
为着人的摩擦。
人のとの摩擦によって
離開了神
神から離れる
为着多赚一点钱
もうちょっと金儲けしようと思って
離開了神
神から離れる
为着最终的快乐
また最後の快楽のために
離開了神
神から離れる
这个就是缺乏智慧
これは知恵に欠けてる
因为这些都是表象
なぜならこれは表しかありません
生活的舒服
生活の楽
钱财的拥有
金の持つこと
或者最终的快乐
あるいは罪の中の楽しみ
这个都很吸引人
これは人を誘惑するもの
这个都是表象
これみんな表向きだ
那如果没有基督的智慧
しかし我々のキリストの知恵があるならば
看到里面的真相
中の真相を見ることができるんです。
这个到最后就是魔鬼用的计谋啊，要引导我们离开他。
これはすなわち悪魔の策略、我々神から引き離そうとしてるんだ。
所以我们人生要活得成功。
人生は成功に生きるために。
第一个要件。
まず第一には。
要有智慧。
知恵あること。
所谓智慧就是用基督的心来看事情。
いわゆる知恵というのはキリストの思いを持って己を見るんです。
用基督的心来想事情。
また。キリストの思いを持ってこと物事を判断する。
用基督的心来做事情。
またキリストの思いを持ってことをなすんです。
这样我们就能够把天国路走得完。
そうすれば我々天国の道を終わらせることができる。
摩西的第一个祷告。
モーセの一番最初の祈りは。
求神让我得着智慧的心。
どうか神から私に知恵の心を与えさせてください。
今天来说。
今日で言うと。
智慧的心就是主耶稣的心。
知恵の心はすなわちイエスの思いです。
接着他的道理。
その御言葉によって、またその聖霊によって、
基督的心会成形在我们里面。
キリストの思いは私の心の中に形となる。
我们的看法就会跟主耶稣一样。
よって私たちの見方もイエスと一致する。
就会变成很有智慧的人。
そうして、そうしたことによって知恵のあるものとなる。
不会受迷惑。
誘惑されないように。
知道我们在做什么。
自分は何をしているかって分かる。
じゃあ天国路就走得完。
そうすれば天国道を歩むことができるんです。
賛美。
賛美歌を歌いましょう。